移住企画上越にあいたん FMJ 林田です。今月は糸魚川特集です。今日は糸魚川市の中心部にやってきました。糸魚川商工会議所内にあります一般社団法人空き家活用ネットワーク糸魚川、事務局長の井伊俊明さんにお話を伺います。井伊さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何やらお忙しそうですね。次から次へとお客様が来られて。
何を言ってるんですか本当にまあ、そうですね、
はい、空き家活用ネットワーク糸魚川、略して家活糸魚川、新聞で18年度21件制約というのを拝見しました。どんな団体ですか？
糸魚川市の建築屋とかそういうふうな会社が発起人となって、じゃあ市内の空き家をなんとかしようじゃないかっていうことで集まって、空き家を持ってる方、空き家を求めてる方のためにどう動くかっていうふうなことで、まあ市でやってるものにはやっぱり行政がやると限度があるんで、まあそれをもう少し柔らかい感じでお年寄りのためとかそういうことにご説明して、まああとはそのホームページを使って市内だけじゃなくて全国の人が見れるような、そういうふうなやり方にしてます。
チラシを頂戴しました。空き家どうしてますかと。これは市民の方に向けたメッセージですよね。
そうですね、はい、どうしてますかって言ってももうそのままです。もう5年は空いてます。ただ市内でその物件の近くにいればいいんですけども、もう東京に行ったりとか遠方にいらっしゃる方はどうしてもそのままになってしまう。そうするともう痛む一方ですから、それを我々家活の方として把握してこう見てれば、まあいらっしゃらなくてもたまには行って我々とも開けます。だそういうことぐらいはできるかなっていうことで、それとやっぱり活用してほしい、活用してくださいっていうふうなお話を来られる方にはしてます。
こちらの会員になっていらっしゃる事業所さんがたくさんあるんですね。
まあでもこれでも半分以下じゃないですか、糸魚川の。
おお、そうですか。43事業所の建築リフォーム不動産業者の方が携わっていらっしゃるとのことですね。
そうですね、はい。
そしてホームページ、先ほどもお話ありました空き家空き店舗バンク、無料相談会を定期的に毎月第2土曜日にやっていらっしゃるんですね。
はい、ただいつでもここに寄ってくれればお話伺いますので、まあ、いつでも行ってくださいっていう流れですね。
不動産業者さんだけでなくてですね、関係するお仕事の方がこちら会員としてたくさん入っていらっしゃいますね。非常にいい制度ですね。
まあですからとりあえずはやはり窓口として家活を使ってもらう、不動産会社に家を売りたいって言ってもやっぱりどうしても抵抗があるんで、まずここに来てもらって、空き家はこういうふうにすればいいんじゃないですかというお話をして、でやはりその物件がどういうものなのかっていうのが分からないと買う方の人も分からないんで、一応ホームページで写真と、まあ、YouTube の動画を載せて誰でも、あ、こんな感じなんだ、周りはこういうふうになってるんだっていうのが分かるようにして、でそっから今度は買いたい人が現れたら今度はプロに我々がお願いして、そこからは買いたい人、売りたい人、そこの間の宅建業者が入って3社できちんと契約書なりそれをやってもらうっていう流れになってますね。
E さんはもともとどんなお仕事をしていらしたんですか？
浅草で革関係、靴、バッグ、ベルトの企画会社をやってました。それも靴屋さんに卸すんじゃなくてアパレルメーカーのワンアイテムとしての靴、おしゃれな靴をどうやって作るかっていうことで、まあ最初は中国とかでやってましたけど、最後の方はもうバングラディッシュとかそういうところで作ってもらってました。まあそれとたまたま糸魚川出身のスコッチグレンっていう広川製菓っていう靴屋さんがあるんですよ。そこの社長とも浅草でいろいろやってましたけど、 まあそれを若い子にもう譲ってこっちに年寄りは帰ってきたっていう感じです。
超おしゃれなんですよ。メガネとかあとね靴下が短い。やっぱおしゃれな人はね靴下短い。
何それ地味に地味に糸魚川で生きてるんですから。
こちらは空き家のご紹介団体で移住関係の団体ではないですよね。
いやでも基本的にはホームページ誰でも見れますので、長野の方、関東の方、大阪の方、いろんな方が問い合わせきます。ですからそれには移住なさいますかとかそういうことでお話しします。で移住となると市と連携してるんでそういう部分での補助金ですとかそういうのもありますから、まあ、ぜひ糸魚川に来てくださいっていうふうなことでの、まあ、移住を増やすっていうのも家と同じで移住して糸魚川で第二の人生をやってくださいっていうご説明はしてます。
そうですか。やっぱりですごく分かりやすい。まずですね、家活糸魚川でね検索していただければと思うんですが、家活ひらがな、糸魚川漢字、字が大きいですねホームページ。
老眼鏡かけなきゃいけないんで。なるべく分かりやすく、糸魚川ってどんなとこっていう、それは同じ会員さんでホームページの委員会を作ってこういうふうにしようこういうふうにしようっていうふうにして書いてるんですよ。
ってことはたくさんの方のお知恵がギュッと入っているんですね。
やっぱり年齢もいろんな人がいて、地元の人がいて、糸魚川って何、海があって川があって山があってっていう、そういうふうなものをどうやって表現するかっていうのは皆さんとやってる。
ホームページの何もないのに何でもあるっていうフレーズ、
それが現実です。何にもないです。でも周りの人は何でもこう助けてくれますから、まあ何でもあるかなっていう感じですよね。
このフレーズを拝見した時に火の打ちどころがないなと思いました。
そんな褒めてどうするの。
本当にそう思いました。私この移住企画を3年半やってきてすごくよく考えられてるなって。
いえ、まあ、3年目に入るんですけど、もう徐々にそういう部分での認知度も高まってきたんで、いろいろな制約件数とかありますけど、もう去年よりもうこの半期で去年ぐらいの数字になってます。まあ、だから逆に言うとご紹介する物件がなくなりつつあるんでそっちのが心配です。
すごいですね。じゃあ20件くらいになってるってことですね、半期で。
そうです。
すごい実績ですね。皆さん個性的だと思うんですね、入ってらっしゃる団体さん。団体をまとめるっていうのはこれはまた一つ違うことで難しそうなイメージがあるんですが、
基本的にその地元の業者ですので、まあ、商工会も入ってるんで、その人たちはもう横のつながりがあるわけですよ。ですからそのじゃあリフォーム会社こういう人、あとはハウスケアをするとかいろんな業者がいるんで、それを、理事会の方でまとめてやってもらってる。ただ私は事務局長としてただお客さんとやってるだけっていう感じですね。
まあ、私から見ると競合ですとかね、そういうのちょっと心配だななんていうふうに思えていたんですが、理事の方々がそういうのをまとめていらっしゃるわけですね。
そうです。ですからじゃあ仲介業者はどこにしますか、何もないって言ったらその物件の一番近いところ、そういうところでちゃんと目が届くところのところを頼むとか、後でアフターケアするにしても一番いいところっていうのがこっちでその住所とかそういうのをチョイスしてご案内します。
なるほどね。
言ったように浅草に40年間仕事してたんで、こっちの仕事内容わからないから、それと地域のロケーションも変わってるんで、逆に私はあこうだったんだっていう子供の頃の見えてない景色が発見されてるっていう感じですよね。
要するに外の目線をずっと今も持ちっていうことですね。
持ってます持ってます。ああ田舎ってこうなんだなっていうのが日々教えられてるっていう現状ですね。
お家を買われる方なんですが、どんな方がいらっしゃいますか？
市内と市外で半々ぐらいですかね。それでやはり市外の方はやっぱり海のない長野県の方とか群馬の方とかそういう方が多いです。第二の人生、定年してからこっちで暮らそうと。だからつい半4ヶ月前に買われた方は今もう公民館に住んで畑仕事をして周りの人にこういうのができました、でそういうライフワークを作ってる。だから我々はそれを見に行くと、あ、こういうふうにしてほしい。だからいろいろ成功例っていうわけじゃないけど、楽しんでる方たちの記事はまたホームページに随時上げていきたいなと思ってるんで、まあそういう流れでやってます。
家活糸魚川は随分定着しているっていうのを感じます。ちょっと空き家が出そうだななんてなったら、じゃあ家活糸魚川に相談してみたらみたいな、そういう流れになっているような感じがありますね。いかがでしょう。い
や、まだまだですね。でも先ほども来られた方もそうですけども、やはり横のつながりでこういうのがあるよっていう紹介でいらっしゃる方はいらっしゃいます。で東京にいるんだけど親戚の人がこういうのがあるからそこ使ってみればっていうことでご連絡くださる方もいらっしゃいます。
地元の人に知っていただくっていうのはやっぱりじゃあ大事ですね。
まあそれは本当そうです。やはりお隣さんが、隣が空き家で、じゃあ向かいも空き家でってなった時にやはり心配だと思うんですよ。夜電気もついてないし、そういうのを考えるとその家がそのままであるんであれば、なんとかしてどなたか、若い子たちもそうです、その活用してもらってそこで生活してもらう。そうするとまたコミュニケーションもできてくるしっていうことなんで、まあそういうのを常に考えながらどうしますかっていうことでお話をしてます。
雪のことは市外の方に特にどんなふうにお話ししてらっしゃいますか。
それはもう必ず、雪はここはちゃんと消雪パイプが通ってますから大丈夫ですよと。ただこの辺は海風で雪が飛ばされるから少ないですよ。ただこの辺は山の方に行くと多いですよ、やっぱり除雪はしなきゃいけないですよとか、そういう雪のことプラス周りの地区のこと、それは区長とかに聞いてこういう場所ですよっていうのはあらかじめご説明します。
あ、じゃあそういったこともトラブルがなくて制約件数が増えている要因の一つかもしれませんね。
まあそうですね。一番トラブルっていうとやっぱり外国人です。外国人がやっぱり日本国籍を取ってるかとか、そういうのもあるんで、ただそこまではこっちは心配してないんです。もう仲介業者によろしくお願いしますって言いますから。
言うべきことを言ってかないといけないお立場ですね。飯さんは
気軽に何でも言います
これからもご検討をお祈りしております。お話を伺ったのは空き家活用ネットワーク糸魚川、略して家活糸魚川事務局長の飯俊明さんでした。飯さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は糸魚川市フォッサマグナミュージアム小川原貴彦さんのお話をお送りします。上越にアイターンでした。
足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落